おはようございます。さて、先週に続きまして、信仰によって歩むということをまた見てまいりたいと思いますが、一口に信仰によってといってもそれぞれの歩みがありますし形があります。10人いれば10人の違った信仰によって生きる生き方があります。また表し方があります。また一人私でもそうですが、ある時は全く同じ信仰によって決断をしたことも、また別の時にはまた信仰によってまた違った形での決断があるだろうと思います。皆それぞれ違った形でその信仰によってと言ってもそれぞれの形があります。皆が同じ信仰生活や証し、また歩みがあるわけではありません。その一人一人の歩みを、罪を他にしてですね、尊重し、自分と違っていてもその歩みを主にある兄弟姉妹の歩みとして愛し、そして支え認め合うべきではないでしょうか。そのことを教えられます。で、このさて、この32節からのその信仰の先輩について、また今度は名前を挙げる、イスラエルの歴史の中で重要だった有名な偉大人たちにとって有名な人たちなんでしょうね。その人たちの名前を挙げます。そして信仰によって彼らが生きたんだということを証ししてまいります。で、この32節からのところを大きく2つに分けたいと思います。32節から35節のですね、前半、女たちは死んだものをよみがえらせていただきました。これ前半で一つ。そして後半として、また他の人たちはで、こう後半に分けて、そして考えていきたいと思います。ちょっと頭の中に入れて。なぜこのように分けるかと言いますと、その前半の歩みと後半に表されている信仰によって歩んだ人の歩みが全く正反対だからです。それで分けてみました。で、この手紙の著者はいろんなこの実例を挙げてまいりました。そして信仰をある特定の人に限ってしまうこと、また信仰生活の在り方というものを、これ以外には信仰の証ではないというふうにこの決定づけてしまうこと、それを恐れていたのではないかと私は思うのであります。そこでこの著者は彼らの名を一つ一つ取り上げていくと、果てしないよというふうに言っています。つまりたくさんの信仰生活の歩みがあるんですよ。一つ一つ取り上げるともう枚数が足らないでしょう、時間が足らないでしょう。それくらいいろんな信仰によって歩む歩み方があるんだよというふうに言って、これ以外にはないということに対して、そうじゃない、私たちは信仰生活の中でややもするとそのように、これが素晴らしい信仰によって歩んだ人の証、これ以外はダメと言って、人も自分も自分で責めることがあります。ああ、私はダメだな、何もやってないなという、一つのクリスチャンとしての理想像からいくと、違った自分の姿というものを見ますと、ああ、これじゃクリスチャンとは言えないんだ、信仰によって歩むことはもうできしていないんだというふうに決めつけてしまうことが往々にしてあるからです。いろんな歩みが、信仰によって決断するいろんな決断の仕方があるだろうということをこの著者は言っているように思われてなりません。ですから32節で言うのです。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば、時が足りないでしょう、時間が足りないでしょう、 枚数が足らないでしょうというわけであります。このようにしてこのまず6人挙げていますけれども、この6人の中で前半は獅子の人たちですね。ギデオン、バラク、サムソン、エフタですね。で、これらの順番は旧約聖書に出てくる順番と違います。全然これバラバラです。だけどじゃあなぜこの順番かというと、これはまあ大体よく言われるのは、当時のユダヤ人たちが偉大な信仰者として挙げてきた順番を、この著者はその順番で挙げているんだろうというふうに思われます。ですから当時の人たちはまずこのギデオン、そしてバラク、そしてサムソン、エフタという人たち、獅子の時代の偉大な指導者として名前を当時思われていた理解に応じてこの順番を挙げているんだろうというふうに思われます。で、このギデオンについてですが、ギデオンについては詩式の6章から8章、バラクは詩式の4章から5章にあります。で、サムソンは詩式の13章から14章ですね。で、エフタは詩式の11章から12章、それぞれ見ていただくと分かります。ただ今ここでそれを一つ一つ取り上げますと時間がそれこそなくなってしまいますので、大雑把に見ていきたいと思います。そしてあとサムエルとダビデですね。これ預言者と王です。で、サムエルで預言者のすべてを代表します。そしてダビデで王のすべてを代表しているんですね。そのようにこう挙げています。ですからここで特に挙げられて述べられているこの人物、この人物はどんな人たち、どんな歩みをしたかを挙げます。で、順次見ていきますが、大雑把に見ていきますけれども、じゃあここで挙げられていた人物は当時イスラエルの指導者として信仰者として本当に素晴らしい人なんでしょうか。どうでしょうね。ちょっと旧約聖書をご存知の方はこう見ていただくと分かると思うんですが、思い出していただきたいんですが、まずギデオンですけれども、ギデオンは300人の兵隊のみを連れて何万という敵の軍隊を攻撃を仕掛けていきます。そして手の中の壺を割ってですね、それをもう壺で火を松明をこう隠していって、そして敵のところでそれを割ってわーってこう叫んで、そして敵は大群衆が攻めてきたように大混乱を期待して、そしてギデオンが勝利をするというそういう話であります。で、ギデオンがこの武器を持って戦ったって言った時に、これはもう遅すぎた。なぜかってギデオンはね、臆病だったんですよね最初で、私はダメだ、無理だ、そういう人物であります。ですからもっと早くイスラエルを助けるために立ち上がってもよかったんですけれども、彼は武器を取って戦うことを恐れて、そして時期を逸してしまったということさえ言えます。神に聞くということが遅く、そして逃げ回った人物であります。そしてその戦い方というのもまさに途方もない戦い方であります。300人で、そして松明を土の壺の中に隠して、私なんか考えると松明を壺に隠したら消えちゃうんじゃないかなって思ってしまうんですが、そんなことをいろいろと考えてきますと無謀な戦いだというふうに普通は思われます。でもギデオンは神に聞いて、そして神に従って信仰によって無謀だと思われる戦いを戦ったんです。これが一つ。ついておいて次のバラクはどうでしょうか。バラクも最初戸惑いおののいていた人物であります。しかもですね、このバラクはね、女預言者のデボラがですね、せき立てて彼を強制的に戦いに立てなければ、バラクは戦いに行きたくないというふうに言った人物であります。このデボラが あなたが私と一緒に行ってくれるならば私は戦いに行きましょう。私一人では嫌です。というふうに言った人物であります。そしてしかもこのバラクの戦いはこの女預言者デボラがこういうふうに戦いなさいって言って、はい分かりましたっていうふうに従って、そして勝利を収めた人物です。そのように考えてみますと、決してこのバラク自身も素晴らしい勇者また信仰の人とは言えない人物であります。ですからこのバラクも敵に戦うだけの強さを決して持っていたわけではありません。ただバラクはデボラが神の預言者であるその言葉に従う、その信仰によって従って勝利を収めた、そういう人物であります。じゃあサムソンはどうでしょう。サムソンに至っては彼は野生人であって、彼は剣を持って戦ったことはありません。彼は工作の道具以外何も武器を使うということはありませんでした。あとはそのように武器を使い慣れてはいませんでした。だから戦いに慣れていなかったんでしょう。戦いに慣れていたペリシテ軍に対して彼はこの一体何ができただろうかと思われます。しかもそれだけではありません。サムソンはですね、非常に女性に弱くて不貧困で、そしてとうとうそのご自分のって言い方ですね、サムソンは彼のですね、自分のこの目かけって言ったらいいんでしょうか、遊女のおだてに負けてですね、自分自身と民を危険にさらします。こういう人物です。しかしサムソンは最後神に祈り願って、そして驚くべき勝利を収めます。じゃあエフタはどうでしょうか。彼は信仰者としてもまたイスラエルのリーダーとしても申し分のない人物だったでしょうか。ところがエフタはですね、実は非常にこのリーダーとして立つときには実は何にも持っていない人でした。彼はギルアデを父とする勇士ではありましたけれども、このエフタ自身は妾の子供ということ、遊女の子供ということで一族から追放されるんです。ですから自分を支援する者は誰もいない、地位も名誉もそして立場も何にもないという中でリーダーに選ばれていく。ですから彼が立てられた時に一体彼に何ができただろうかと思われます。そういう生い立ちを持ち、またそれだけではないんです。エフタは非常にこの聖潔な人ですよね。勝ちたいということのためにとんでもない誓いを神様の前にしてしまうのであります。詩式の11章の30節を見ますとこう言っています。エフタは主に誓願を立てて言った。もしあなたが確かにアモン人を私の手に与えてくださるなら、31節私がアモン人のところから無事に帰ってきたとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくるそのものを主のものといたします。私はそのものを全焼の生贄として捧げますという誓いを立てるんです。神様は生贄なんて絶対に望まれないお方であるにもかかわらず、だってダビデがね、イサクを捧げるときだって代わりの生贄がちゃんと用意されていたくらいであります。エフタは知らないはずはないだろうと思うんですが、しかしエフタはやっぱり勝ちたかったんでしょう。でましてや自分に対してのこの支援者っていうんでしょうか、それは親族も含めて自分を遊女の子として退けた者たちが本当に信頼できる味方かというと、やはりそれは心もとなかったのだろうと思います。そこで彼は信仰の告白として決意としてこういう決意、誓いを立てるわけです。そうしますとですね、確かに勝利をいたしました。そうすると34節エフタがミッパの自分の家に来た時、なんと自分の娘がタンバリンを鳴らし踊りながら迎えに出てきているではないか。彼女は一人子であって、エフタには彼女の他には男の子も女の子もなかった、とこういうふうにあります。でエフタはこの後どうするかというと、誓ったんだからということで 犠牲にいたします。でエスタはこれあまりにも戦いをの勝利を急いで誓いを立てました。そしてその誓いを守ることに固執しました。神様の御心を尋ね求めようとしないんです。もう誓ったんだから、だからしなきゃいけないということで犠牲に捧げます。そうすると聖書の中で神様について、実はこのエフタが勝利を得たにもかかわらず、実は証にならないことになってしまいました。神様はむごい、人の犠牲を願うものであるというふうに、逆に神の名を汚してしまう結果に、実は歴史の中になってしまっています。このように信仰によって獅子の時代にリーダーとなった人たちは、やはり私を見ますと、このような愚かさや欠点、弱さ、足らなさを持っていたことは確かであります。このような信仰によって歩む人たちの中にも、いつも何かしら非難すべきものは見つかるもののようです。しかし信仰は、その人自身がいかに不完全であっても、やはり神様には認められているし、また用いられるわけであります。そしてこれらの人物に共通していることは、彼らは皆神の命じられたところに従い、その神の約束により頼んでいた、つまり信仰によって歩むということ。いろんな欠点があります、失敗もあります。でも彼らに共通しているのは、信仰によって歩んだ、信頼をした、それが神様によって認められる。だからエフタの場合も、犠牲を捧げるという約束をしたから、その約束が素晴らしいから神様が勝利をしたのでは、与えたのではなくて、信仰によって歩んだということによるんだということを、実はこの著者は言いたかったのではないでしょうか。でこのように彼らのしたことで称賛に値するものを、この著者は皆信仰によってと、その信仰を働かせなかったならば何もできない人々であったということを逆に主張しています。あなた方が知っている有名なイスラエルのリーダー、救いのリーダーは、実はいろんな問題があったとしても、彼らは信仰によらないで行動した者は誰もいなかったんだと言っているわけであります。私たちも確かに欠点だらけでも、そのために私たちは勇気を失ったり、またもうどうしようもないんだと言って、自分に対して自分をこの諦めてしまわないようにしたいものであります。信仰によって私たちは神様によって召された道を歩むことができるということであります。そのことをこの著者は私たちにまず伝えたかったのではないでしょうか。そしてダビデ、サムソンが、こうじゃあサムエルが挙げられていきます。で彼らも確かに、ダビデもそうですよね、確かにさまざまな欠点がありましたね。そして問題も起こしました。しかし彼はいつも神様に聞いて行動したんです。そういう意味では神の王でありました。神、信仰によってその王国を建てた人物なんです。その意味でダビデは素晴らしい人であることを私たちは覚えなければなりません。あのゴリアテを倒したという、あの、そしてあのサウルではよりもその10倍も、1万人も敵を倒すほどの勇者だった、だから素晴らしいというふうに言ってんじゃなくて、信仰によって王国を建てた王だから素晴らしい。じゃあサムエルはどうでしょうか。問題、あ、サムエルは問題が全然ないように思われます。しかしサムエルは、別に私慰めにしてはいけないんですけどね、あのサムエルの子供は信仰を受け継ぐ者としてはふさわしくなかったようであります。子供を育てるという、信仰者として育てるということにおいては、やはり問題があった、やはり預言者だと言わなければなりません。しかしサムエルは本当にサウル王を立て、ダビデを立て、そして王国を神の国として導いていくのに非常に大な力を発揮した信仰の人でありました。そしてその他にもたくさんいろんな人たちがいます。それは33節34節でありますね。彼らはこの 信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、これはダビデを指しているんだろうというふうに言います。また、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、そして、剣の刃を逃れ、弱い者なり強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣を歩まれたと、こう言って、陥れましたと言っていますが、これらは、そのダビデ以降の王たちの出来事、またバビロン捕囚でのダニエルやその他の友人たちの話、そういったものをここでこのようにまとめているところであるだろうというふうに思われます。実際にですね、そういうダニエルもそうです。獅子の中に入れられましたけれども助かりました。そしてダニエルの友人たちも燃える釜の中に入れられても全くその害を受けることがありませんでした。そしてヒゼキヤも病を癒されてるという事件が起こりますよね。そのようにして様々な事柄が実際に信仰によって彼らは祝福を得たんです。勝利を得たんです。これも信仰によってなんです。で、私たちはここで勘違いしてしまうんです。信仰があるならば私たちはどんなことでもうまくいくはずだ。苦しみが楽しみに変わり、貧しさが豊かさに変わり、そして病気が健康に変わっていく、そして困難が全部解決される、それこそが信仰の証であるというふうに勘違いしてしまわないでしょうか。私たちは時々そんなふうに聞くことがあります。ある私開拓伝道を始めた時に、カナダに来た時にですね、ある先生がこんなことを言われました。牧師は貧しくても高級車に乗り一流のスーツを着て歩くべきだ。そうしないと主が軽んじられる。こんなふうに言われたことを覚えてます。でも本当にそうでしょうか。私はそうは思わないのであります。むしろ辛さや苦しさ、貧しさを信仰のように選んだっていう人たちがいるというふうにこのヘブル人の記者は言っている。それが35章の後半なんです。また他の人たちはさらに優れた蘇りを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられるために会え、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。穴野と山と洞穴と地の穴とをさまよいましたというふうにあります。そうなんです。あの聖書の中で見てみますと、あのイスラエルが北と南に分かれた時に預言者たちはどうだったでしょう。本当に荒野をさまよい、そしてイザヤはこのノコギリで首を切られて殉教したというふうにさえ言われます。多くの神の人たちは苦しみ苦難を受けました。しかも彼らはあえてこの世が言うのと同じように、彼らこの世に従っていくならば苦難を受けなくて済んだんです。財産も失わずに済んだんです。命も失わずに済んだんです。にもかかわらず彼らはあえてそれを選んだとここに、言うのであります。それはなぜかというと、35節の後半で、また他の人たちはさらに優れた蘇りを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けたというふうに言っています。これは自分で選んだ。それは私たちに約束されているその約束がはるかに優れたものだ。そのことを知っていたので、旧約聖書の人たちがそれを言うっていうのはどんなことなんでしょう。私たちはイエス・キリストの十字架と、そしてその十字架の贖いと復活を知っています。そして約束も確かに、再臨の約束も永遠の命の約束も確かに私たちは受けています。その私たちが受けているようなこの約束をこの旧約聖書の人って持っていないんです。持っていないにもかかわらず、彼らはその確かな約束ではなくて、光、 そう言えるような、もっとさらに優れたものがある。まあ今までずっとヘブル人の手紙の中でそれを言ってきましたね。本当の祭司いるんだ、そのメルキゼデクも誠の祭司を表してるんだ、本当の救いを表してるんだとずっと言ってきましたね、贖いは。でその贖いを通して垣間見させてもらっている約束なんです。でも私たちは垣間見た約束ではないんですよ。私たちが持っているのは十字架の贖いなんですよ。そして復活なんですよ。そういう確かなものを私たちは持って、そして信じるものとされているわけです。そうするとここでこの聖書の著者は言うんですよ。ここで言ってるの、あの垣間見たあの不確かなものとさえ今日から言えば思えるような神様の約束を信じて、そしてさらに優れたよみがえりですよね。神様のその永遠の命への約束、それを信じてこれに耐えたんだというふうに言った。ならばこのヘブル人の手紙著者に言う、あの読者に言うんです。あなた方はどうなんだ、彼らよりもはるかに確かなものを持っているんだろう。これからあるであろうさまざまな試練や苦しみに、なぜあなた方は気を弱くしてしまうんだということをこの著者は言いたかったんでしょうね。で、私は思うんです。この36節、37節、38節を見ますと、多くの生徒たちがこういう苦しみを受けます。そして新約聖書の中で、あのローマでクリスチャンたちが迫害されたときはまさにこれに当たるように思われます。直接的には旧約聖書の人たちのことを言ってるんですけど、でもこれはその旧約聖書の預言者や生徒たちだけではなくて、新約聖書のクリスチャンたちにも当てはまる出来事が起こります。じゃあこのことを通して何がわかるのか、何が言えるのかっていうと、世の人はきっと言うでしょうね、クリスチャンはこの世の中に何の役にも立たない、クリスチャンはクズだ、この世から捨てられる、この世においてあまり意味をなさないというふうに退けられるわけです。いや、むしろ害だというふうに退けられて迫害され追いやられるわけです。でもヘブル人の著者はそうじゃない、逆転して考えていくんです。そうじゃなくて、この世が預言クリスチャンたちにとって、神の信仰者にとって、この世こそが彼らにふさわしくなかったんだって逆に言うんです。もし神の民にとって信仰者によって歩む者たちにとってこの世がふさわしいならば、きっとこの世にとどまることを決めただろう。でも信仰者にとってこの世はふさわしいところではなかったんだ。なぜならばこの世は神様によって裁かれるからです。それはあの旧約聖書の中で神様によって裁かれたあの町、あの町さえもが、ごめんなさい、ちょっと今頭の中に出てこない、ごめん、ソドムとゴモラがちょっとおかしいですね、どこに書いてるか分かんなくなってしまう。そのソドムとゴモラに10人の義人さえもいられない町だったということです。だから裁かれたんです。ですからロトはそこから出されました。つまり義人が住むにはふさわしくない場所だから、ここのヘブル人への手紙の著者は言っているんです。あなた方がこの世にから信仰のゆえに退けられ追いやられたからといって、自分たちを決してどうしようもないもの、価値のないものと思う必要は全くない、逆なんだっていうことを言っているんです。この世がクリスチャンにとってふさわしく清いところではない、神に認められるところではないんだ。だからクリスチャンたちはむしろこの世から区別された、そういうふうに言うのであります。それが38節、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。むしろ 何ですか、荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。彼らの方が、その場所の方が彼らにとってふさわしかった。神によって作られた自然の中の方がはるかに神の民にとっては過ごしやすい場所だった。そうすると私たちはこの世に受け入れられない、そしてこの世から誤解されている信仰のゆえにですよ、その人一人一人のその欠点や弱さやまたは罪の犯罪のためならば、それは私たちは改めていかなければなりませんが、信仰のゆえにもしこの世から疎んじられ仲間外れにされたとするならば、あなたにとって信仰者にとってこの世がふさわしくなかった、自分がダメだったんだというふうに思うべきではないことを言います。そうして追いやられた時には、私たちはその追いやられた場所こそが私たちの今証しする場所である、主は備えられた場所であるというふうに、かつての生徒たちは考えていったというのであります。確かにそうです。もし私たちはこの世の中で成功したもの、うまくいったもの、そういったものが信仰の証をしているというふうに捉えて、そして今信仰を持っているがゆえに苦しみ痛み、そしてまた信仰を持って祈り期待をしていながらも、なかなかその問題から解決が得られない、解放されない、また私のように何度も病気をし入院をしなければならない、ああ私は牧師として信仰者としてやっぱり証になっていないというふうにやっぱり私は考えるのかというと、そうではない。その中にあってどう信じて証ししていくか、それは信仰によって支えられているということを私たちは覚えなければならないと。で、もしうまくいく、前半のように全てが信仰によってうまくいったから信仰者の証があるんだというならば、それはサタンの誘惑でもあります。あのヨブが神様の前に忠実であったときに、あの神様、サタンは 言ったではありませんか、ヨブがあなたに忠実なのは神様があなたを祝福しているからだ、だから忠実なだけに過ぎない、この考え方、ね、私が生活がうまくいって、それは悪いって言ってんじゃないんです、それが私の信仰の証で、それ以外は証じゃないというふうに考えていることに対して、そういう考え方はサタンが言っていることと同じだよっていうふうに言ったんです。私たちはいろんな信仰者の歩みがあるだろうと思います。確かに信じてもいろんな問題がなかなか解決しない、苦しみはまだまだこれから起こってくる、そういったことがあるかもしれません。そして片や信仰によって神様の恵みを受け祝福を受けている人たちがたくさんいらっしゃる、それと自分を比較して自分は信仰者として神様の恵みを受けていないという結論を出すことに対して、そうじゃない、で39節でそれを言っているわけです。39節に見ますと、この人々は皆その信仰によって証しされましたが、約束されたものは得ませんでした。そして40節、神は私たちのためにさらに優れたものはあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです、これを言っています。これは2つのことです。一つは何かというと、旧約聖書の人たちが願いながらも手にしなかった、目にこの祝福を手にすることができなかったし、そしてその救いを明らかにはっきりと確信するような出来事を受けることができなかった、つまりそれを手にすることができなかったのは、それは神様のご計画の中で私たちと一つとなるためなんだ。つまり旧約聖書の人たちも信仰によってよみがえり、ね、永遠の命をいただくというその恵みを私たちも一緒に共有するものだということを証しするために今日まで取っておかれたんだ。だから旧約聖書の生徒たちが、クリスチャン、神の民が豊かな祝福を受けることがなかったのは、決してその人の信仰がダメだったからだとか弱かったからというのではなくて、今日の私たちのクリスチャンと先輩たちが同じ信仰によって立っているんだという一つとされるためなんだ。そのために信仰によって立つことの、歩むことの大切さを私たちに明らかにするために、旧約聖書の人たちが 手にすることができずに、今私たちもその信仰によってこれを手にしたことが、旧約聖書の人たちがどれほどの思いを持ってそれを願い求めていたか、救いを願い求めていたか、新しい蘇りを求めていたか、そのことと今私たちが手に入れているっていうこととが一つとなった、その思いが。そのために旧約聖書の人たちはそれを手にすることができなかったんだということが一つ。それともう一つは、その旧約の時代の人たちで苦しんで喜びや祝福を手に入れられなかった人たちの信仰は、手に入れた人たちのように神様の祝福を受けて、そして喜び、その人たちの方が信仰深いとでも言うならば違うよって言ってるんです。40節、さらに優れたものをあらかじめ用意されていたって言ってますから、言ってるんです。苦しんでその約束のものを、祝福を手に入れなかった人、それでも信じていた人たちっていうのは、その信仰はさらに優れたものを求めている信仰だったんだから、それは素晴らしいものなんだ。つまり旧約聖書のその信じて、そして勝利を手に入れ、祝福を手に入れた人のその信仰と、もし比べるとするならば、後の人たち、苦しみの中にも信じ続けた人たちのその信仰は、さらに優れたものを求めているという、そこに期待を置いていたという点で、これは優れたものなんだ、その信仰は優れた信仰なんだ、というふうにこのヘブル人の記者はこの読者に語っているのであります。ですから今私たちが手にしているもの、そしてこの読者が迫害の中で恐怖の中にいる、その読者がですね、今手にしているものがどれほど素晴らしいものであるか、このことのために永遠の命というイエス・キリストの十字架の贖いによって私たちに約束されているこの祝福を得るために、今の迫害という苦しみ、これを耐え忍ぶことのできる信仰というのは、はるかに優れた信仰なんだよ。で、それは私たちによって始まったのではなくて、旧約聖書の人たちの中にも苦しみの中を通ってそれを期待してきた人たちがいるんだ。その彼らの偉大な先輩たちと同じ立場に立っているんだよ。だから優れたものであると励ましているのであります。私たちもそうです。これから信仰者であるがゆえに、さまざまな戦いがあり、また信仰者であっても病があり、また困難があると思います。だから私は信仰的にダメだじゃなくて、その時こそ逆に、私が期待しているものは一体何なのか、この世の富なのか、祝福なのか、成功なのか、いやそうじゃない、永遠の命、新しい蘇りにこそ私は希望を置いているんだという素晴らしい証の時になるんだ。信仰によって、また私たちはそれは持つのでなければ、私たちはとってもじゃないけれども、それに耐えることはできないだろうと思います。信仰によらない人も信仰による人も、この世に生きている限り苦しみをうることがあります。困難になります。その時に私たちは挫折していくんです。そうした時に、私たちキリストはクリスチャンでない人たちに持っていないものを持っています。それは信仰によって愛、約束に従って歩むという、その歩み方を私たちは持っているんです。どんな困難があっても、このヘブル人の手紙の読者たちがこれから迫害に遭うかもしれないというその恐怖の中でも、それを支えるものは何かというと、信仰によってそれを迎えることだ、捉えることなんです。そのことを言っています。私たちもこれからどんなことがあるか分かりません。でも信仰によって、私たちはこの世の人が持っていない原動力、力、動機、行動の動機、歩む動機を持っているんです。それは信仰によってです。弱い私たちを支える、そして私たちをこの忍耐を与える、その根拠は信仰によって歩む、その歩みであります。それはどんなものも打ち勝つ、私たちを打ち負かすものはないということを私たちに教えているんですね。旧約聖書の人たちがそうでした。そして私たちから見ると、初代教会のクリスチャンたちの迫害の中を生きていったあの先輩の信仰者たちのことも覚えます。 彼らも信仰によって立ちました。迫害受け苦しみましたけど、約束のものを今手に入れませんでしたけども、信仰によって今日その素晴らしい神の恵みを受けていることを証ししています。神様に受け入れられていることを証ししています。それでこの訳の中でとてもちょっと私たちのこの訳では特にないんですが、ここで39節でその信仰によって証しされましたがとなっているんですが、他の訳を見ますと、その信仰のゆえに神に認められながらもっていう、つまり信仰によって証しされたっていうのは神様によって認められたことなんだっていうこと、神様によって認められることが全てに勝って彼らを支える力であったというので、それは私たちもそうではないでしょうか。私たちにとって本当に神様によって認められる、これ以上の喜びまた動機づけはないのではないでしょうか。それが証しだとこの聖書は私たちに教えているのではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。本当に世は成功しているもの、そしてまたうまくいっているもの、健康なもの、そのものをに魅力を感じ、それを売り物にする宗教こそまことだと騒ぎ立てますが、主よ、どんな状況の中にあってもあなたの約束に期待をし、そして神様に認められることを私たちは私たちの最善の喜びとしていく、その歩みの中にこそ証があることを私たちに教えてくれました。主よ、私たちは本当に素晴らしいものをいただいている約束をしています、受けています。どうぞその素晴らしい約束が本当に素晴らしいものであることを、どうぞ信仰によってどのように証ししていく、それぞれ与えられているのか、どうぞもう一度問い直し、神様の前に歩むことができますように、どうぞ自分の置かれている立場に不平不満を本当に漏らしやすいものですけれども、主よ、あなたの御心、証しする場所がそこにあること、方法があることを私たちは覚えて求めていくことができますように、信仰によって決断をする、そんな歩みをさせてくださいますようにお願いいたします。尊き主イエス様のお名前にお祈りいたします。アーメン。